太宰治作。キリギリス。
お別れいたします。あなたは嘘ばかりついていました。私にもいけないところがあるのかもしれません。けれども私は、私のどこがいけないのかわからないの。私ももう24です。この年になっては、どこがいけないと言われても、私にはもう治すことができません。一度死んで、キリスト様のように復活でもしないことには治りません。自分から死ぬということは、一番の罪悪のような気もいたしますから、私は、あなたとお別れして、私の正しいと思う生き方で、しばらく生きて務めてみたいと思います。私にはあなたが怖いのです。きっとこの世では、あなたの生き方の方が正しいのかもしれません。けれども私には、それではとても生きてゆけそうもありません。私があなたのところへ参りましてから、もう5年になります。19の春に見合いをして、それからすぐに私は、ほとんど身一つであなたのところへ参りました。今だから申しますが、父も母も、この結婚にはひどく反対だったのでございます。弟も、あれは大学へ入ったばかりの頃でありましたが、姉さん大丈夫かいなどとませたことを言って、不機嫌な様子を見せていました。あなたが嫌がるだろうと思いましたから、今日まで黙っておりましたが、あの頃、私には他に2つ縁談がございました。もう記憶も薄れているほどなのですが、お一人は何でも、帝大の奉火を出たばかりのお坊ちゃんで、外交官志望とやら聞きました。お写真も拝見しました。楽天家らしい晴れやかな顔をしていました。これは池袋のお姉さんのご推薦でした。もう一人の方は、父の会社に勤めておられる30歳近くの技師でした。5年も前のことですから、記憶もはっきりいたしませんが、何でも大きい家の僧侶で、人物もしっかりしているとやら聞きました。父のお気に入りらしく、父も母もそれは熱心に支持していました。お写真は拝見しなかったと思います。こんなことはどうでもいいのですが、またあなたにふふんと笑われますとつらいので、記憶しているだけのことをはっきり申し上げました。今こんなことを申し上げるのは、決してあなたへの嫌がらせのつもりでも何でもございません。それはお信じください。私は困ります。他のいいところへお嫁に行けばよかったなどと、そんな不定な馬鹿なことは微塵も考えておりませんのですから。あなた以外の人は、私には考えられません。いつもの調子でお笑いになると私は困ってしまいます。私は本気で申し上げているのです。おしまいまでお聞きください。あの頃も今も私はあなた以外の人と結婚する気は少しもありません。それははっきりしています。私は子供の時からぐずぐずが何より嫌いでした。あの頃、父に母に、また池袋のお姉さんにもいろいろ言われ、とにかく見合いだけでもなどと勧められましたが、私にとっては、見合いもお祝言も同じもののような気がしていましたから、軽々と返事はできませんでした。そんなお方と結婚する気は、まるっきりなかったのです。 みんなの言うように、そんな申し分のないお方だったら、ことさらに私でなくても、他に良いお嫁さんがいくらでも見つかることでしょうし、なんだか張り合いのないことだと思っていました。この世界中に、などと言うと、あなたはすぐお笑いになります。私でなければ、お嫁に行けないような人のところへ行きたいものだと、私はぼんやり考えておりました。ちょうどその時に、あなたの方からのあのお話があったのでした。ずいぶん乱暴な話だったので、父も母も、はじめから不機嫌でした。だって、あの骨董屋の田島さんが、父の会社へ絵を売りに来て、例のおしゃべりを散々した挙句の果てに、この絵の作者は今にきっと物になります。どうです?お嬢さんを。などと不謹慎な冗談を言い出して、父はいい加減に聞き流し、とにかく絵だけは買って会社の応接室の壁にかけておいたら、2、3日してまた田島さんがやってきて、今度は本気に申し込んだと言うじゃありませんか。乱暴だわ。お使者の田島さんも田島さんなら、その田島さんにそんなことを頼む男も男だと、父も母も呆れていました。でも後であなたにお伺いして、それはあなたの全然ご存じなかったことで、すべては田島さんの忠義な一存からだったということがわかりました。田島さんには随分お世話になりました。今のあなたのご出世も田島さんのおかげよ。本当にあなたには商売を離れて尽くしてくださった。あなたを見込んだというわけね。これからも田島さんを忘れてはいけません。あの時、私は田島さんの無鉄砲な申し込みの話を聞いて、少し驚きながらも、ふっとあなたにお会いしてみたくなりました。なんだかとても嬉しかったの。私はある日、こっそり父の会社にあなたの絵を見に行きました。その時のことをあなたにお話し申したかしら。私は、父に用事のあるふりをして応接室に入り、一人でつくづくあなたの絵を見ました。あの日はとても寒かった。火の気のない広い応接室の隅にブルブル震えながら立ってあなたの絵を見ていました。あれは小さい庭と日当たりのいい縁側の絵でした。縁側には誰も座っていないで、白い座布団だけが一つ置かれていました。青と黄色と白だけの絵でした。見ているうちに、私はもっとひどく立っていられないくらいに震えてきました。この絵は、私でなければわからないのだと思いました。真面目に申し上げているのですから、お笑いになってはいけません。私は、あの絵を見てから2、3日、夜も昼も体が震えてなりませんでした。どうしてもあなたのところへお嫁に行かなければと思いました。はすはなことで体が燃えるように恥ずかしく思いましたが、私は母にお願いしました。母はとても嫌な顔をしました。私はけれどもそれは覚悟していたことでしたので、諦めずに、今度は直接田島さんにご返事いたしました。田島さんは大声で偉いとおっしゃって立ち上がり、椅子につまずいて転びましたが、あの時は私も田島さんもちっとも笑いませんでした。それからのことは、あなたもよくご承知のはずでございます。私のうちでは、あなたの評判は日が経つにつれていよいよ悪くなる一方でした。あなたが瀬戸内海の故郷から 親にも無断で東京へ飛び出してきて、ご両親はもちろん、親戚の人ことごとくがあなたに愛想尽かしをしていること、お酒を飲むこと、展覧会に一度も出品していないこと、左翼らしいということ、美術学校を卒業しているかどうか怪しいということ。その他たくさん。どこで調べてくるのか、父も母も様々な事実を私に言い聞かせて叱りました。けれども、田島さんの熱心な取りなしで、どうやら見合いまでにはこぎつけました。千匹屋の2階に、私は母と一緒に参りました。あなたは私の思っていた通りの方でした。ワイシャツの袖口が清潔なのに感心いたしました。私が紅茶の皿を持ち上げたとき、意地悪く体が震えて、スプーンが皿の上でカチャカチャ鳴って、ひどく困りました。家へ帰ってから、母はあなたの悪口を一層強く言っていました。あなたがタバコばかり吸って、母にはろくに話をしてあげなかったのが、何よりいけなかったようでした。人相が悪いということもしきりに言っていました。見込みがないというのです。けれども私は、あなたのところへ行くことに決めていました。一月すねて、とうとう私が勝ちました。田島さんとも相談して、私はほとんど身一つであなたのところへ参りました。ヨドバシのアパートで暮らした2カ年ほど、私にとって楽しい月日はありませんでした。毎日毎日明日の計画で胸がいっぱいでした。あなたは展覧会にも大家の名前にも点で無関心で勝手な絵ばかり描いていました。貧乏になればなるほど、私は続々変に嬉しくて、質屋にも古本屋にも遠い思い出の故郷のような懐かしさを感じました。お金が本当に何もなくなった時には、自分のありったけの力を試すことができて、とても張り合いがありました。だって、お金のない時の食事ほど楽しくて美味しいのですもの、次々に私はいいお料理を発明したでしょ。今はダメ。何でも欲しいものを買えると思えば、何の空想も湧いてきません。市場へ出かけてみても私は虚無です。よそのおばさんたちの買うものを私も同じように買って帰るだけです。あなたが急にお偉くなって、あのヨドバシのアパートを引き上げ、この三鷹町の家に住むようになってからは、楽しいことが何にもなくなってしまいました。私の腕の振るいどころがなくなりました。あなたは急にお口も上手になって、私を一層大事にしてくださいましたが、私は、自身がなんだか飼い猫のように思われて、いつも困っておりました。私はあなたを、この世で立身なさるお方とは思わなかったのです。死ぬまで貧乏で、わがまま勝手な絵ばかり描いて、世の中の人みんなに嘲笑せられて、けれども平気で誰にも頭を下げず、たまには好きなお酒を飲んで、一生俗世間に汚されずに過ごしてゆくお方だとばかり思っておりました。私は馬鹿だったのでしょうか。でも一人くらいはこの世にそんな美しい人がいるはずだと、私はあの頃も今もなお信じております。その人の額の月桂樹の冠は、他の誰にも見えないので、きっと馬鹿扱いを受けるでしょうし、誰もお嫁に行ってあげてお世話しようともしないでしょうから、私が行って一生お仕えしようと思っていました。 私はあなたこそその天使だと思っていました。私でなければわからないのだと思っていました。それがまあ、どうでしょう。急になんだかお偉くなってしまって。私はどういうわけだか恥ずかしくてたまりません。私はあなたのご出世を憎んでいるのではございません。あなたの不思議なほどに悲しい絵が、日一日と多くの人に愛されているのを知って、私は神様に毎夜お礼を言いました。泣くほど嬉しく思いました。あなたがヨドバシのアパートで2年間、気の向くままにお好きなアパートの裏庭を描いたり、深夜の新宿の街を描いて、お金がまるっきりなくなった頃には田島さんが来て、2、3枚の絵と交換に十分のお金を置いていくのでしたが、あの頃はあなたは、田島さんに絵を持っていかれることがひどく寂しいご様子で、お金のことになど、点で無関心でありました。田島さんは、来るたびごとに、私をこっそり廊下へ呼び出して、どうぞよろしくと、決まったように真面目に言ってお辞儀をし、白い角封筒を私の帯の間に突っ込んでくださるのでした。あなたはいつでも知らん顔しておりますし、私だってすぐその角封筒の中身を調べるような卑しいことはいたしませんでした。なければないでやって行こうと思っていたのですもの。いくらいただいたなど、あなたに報告したこともありません。あなたを怪我したくなかったのです。本当に、私は一度だってあなたに、お金が欲しいの、有名になってくださいのとお願いしたことはございませんでした。あなたのような口下手な乱暴なお方は、ごめんなさい。お金持ちにもならないし、有名になど決してなれるものでないと私は思っていました。けれども、それは見せかけだったのね。どうして?どうして?田島さんが個展の相談を持って来られた時から、あなたはなんだかおしゃれになりました。まず歯医者へ通い始めました。あなたは虫歯が多くて、お笑いになるとまるでおじいさんのように見えましたが、けれどもあなたはちっとも気になさらず、私が歯医者へおいでになるようにお勧めしても、いいよ、歯がみんななくなりゃそういればにするんだ。金歯を光らせて女の子に好かれたってしようがない、などと冗談ばかりおっしゃって、一向に歯のお手入れをなさらなかったのに、どういう風の吹き回しか、お仕事の合間合間にちょいちょいと出かけていっては、一本二本と金歯を光らせてお帰りになるようになりました。こら笑ってみろ、と私が言ったら、あなたはひげもじゃの顔を赤くして、田島のやつがうるさく言うんだ、と、珍しく気弱い口調で弁解なさいました。個展は私がヨドバシへ参りましてから2年目の秋に開かれました。私は嬉しゅうございました。あなたの絵が一人でも多くの人に愛されるのになんで嬉しくないことがありましょう。私には先見の明があったのですものね。でも、新聞でもあんなにひどく褒められるし、出品の絵が全部売り切れたそうですし、有名な大家からも手紙が来ますし、あんまり良すぎて、私は恐ろしい気がいたしました。会場へ見に来いと、あなたにも田島さんにもあれほど強く言われましたけれど、私は全身震えながら、 お部屋で編み物ばかりしていました。あなたのあの絵が20枚も30枚もずらりと並んで、それを大勢の人たちが眺めているありさまを想像してさえ、私は泣きそうになってしまいます。こんなにいいことが、こんなに早く来すぎては、きっと何か悪いことが起こるのだとさえ考えました。私は、舞を神様にお詫びを申しました。どうかもう、幸福はこれだけでたくさんでございますから、これからのち、あの人が病気などなさらぬよう、悪いこと残らぬよう、お守りください、と念じていました。あなたは舞を田島さんに誘われて、方々の大家のところへ挨拶に参ります。翌朝お帰りのこともございましたが、私は別に何とも思っていないのに、あなたはそれは詳しく前夜のことを私に語ってくださって、何先生はどうだとか、あれは愚物だとか、無口なあなたらしくもなく、ずいぶんつまらぬおしゃべりを始めます。私はそれまで2年あなたと暮らして、あなたが人の陰口を叩いたのを伺ったことが一度もありませんでした。何先生はどうだって、あなたは唯我独尊のお態度で、天で無関心のご様子だったではありませんか。それにそんなおしゃべりをして、前夜はあなたに何の後ろ暗いところもなかったということを私に納得させようとお勤めになっておられるようなのですが、そんな気弱な遠回しの弁解をなさらずとも、私だってまさかこれまで何も知らずに育ってきたわけでもございませんし、はっきりおっしゃってくださった方が一日くらい苦しくても、あとは私はかえって楽になります。所詮は生涯の女房なのですから。私はその方のことでは、男の人をあまり信用しておりませんし、まためちゃに疑ってもおりません。その方のことでしたら、私はちっとも心配しておりませんし、また笑ってこらえることもできるのですけれど、他にもっと辛いことがございます。私たちは急にお金持ちになりました。あなたもひどくお忙しくなりました。二課会から迎えられて会員になりました。そしてあなたはアパートの小さい部屋を恥ずかしがるようになりました。田島さんもしきりに引っ越すように進めて、こんなアパートにいるのでは世の中の信用もいかがと思われるし、第一絵の値段がいつまでも上がりません。一つ奮発して大きい家をお借りなさいと嫌な秘策を授け、あなたまで、そりゃそうだ、こんなアパートにいると人が馬鹿にしやがる、などと下品なことを意気込んで言うので、私はなんだかぎょっとしてひどく寂しくなりました。田島さんは自転車に乗って方々を走り回り、この三鷹町の家を見つけてくださいました。年の暮れに私たちは、ほんのわずかなお道具を持って、この嫌に大きいお家へ引っ越してまいりました。あなたは、私の知らぬ間にデパートへ行って、何やらかやら立派なお道具を本当にたくさん買い込んで、その荷物が次々とデパートから配達されてくるので、私は胸が詰まって、それから悲しくなりました。これではまるで、そこらにたくさんある当たり前の成金と少しも違っていないのですもの。けれども私は、あなたに悪くて、勤めて嬉しそうにはしゃいでいました。いつの間にか私は、あの嫌な奥様みたいな形になっていました。あなたは 女中を置こうとさえ言い出しましたけれど、それだけは私は何としても嫌で反対いたしました。私には人を使うことができません。引っ越してきてすぐにあなたは、年賀状を移転通知を兼ねて300枚も刷らせました。300枚。いつの間にそんなにお知り合いができたのでしょう。私にはあなたが大変な危ない綱渡りを始めているような気がして恐ろしくてなりませんでした。今にきっと悪いことが起こる。あなたはそんな俗な交際などなさって、それで成功なさるようなお方ではありません。そう思って、私はただハラハラして、不安な一日一日を送っていたのでございますが、あなたはつまずかぬばかりか、次々といいことばかりが起こるのでした。私が間違っているのでしょうか。私の母も、ちょいちょいこのうちへ訪ねてくるようになって、その度ごとに私の着物やら貯金帳やらを持ってきてくださって、とても機嫌がいいのです。父も会社の応接間の絵を、はじめは嫌がって会社の物置にしまわせていたのだそうですが、今度はそれをうちへ持ってきて、額縁もいいのに変えて、父の書斎にかけているのだそうです。池袋のお姉さんも、しっかりおやり、などとお手紙をくださるようになりました。お客様も随分多くなりました。応接間がお客様でいっぱいになることもありました。そんな時、あなたの陽気な笑い声がお台所まで聞こえてきました。あなたは本当におしゃべりになりました。以前あなたはあんなに無口だったので、私は、ああ、このお方は何もかもわかっていながら、何でも皆つまらないから、こんなにいつでも黙っておられるのだ、とばかり思い込んでおりましたが、そうでもないらしいのね。あなたはお客様の前で、とてもつまらないことをおっしゃっておられます。前の日にお客様から伺ったばかりの絵の論を、そっくりそのままご自分の意見のように四角目らしく述べていたり、また私が小説を読んで感じたことをあなたにちょっと申し上げると、あなたはその翌日、すましてお客様に、もうパッサンだって、やはり信仰には怯えていたんだね、なんて、私の愚論をそのままお聞かせしているものですから、私はお茶を持って応接間に入りかけて、あまり恥ずかしくて立ちすくんでしまうこともありました。あなたは以前は何にも知らなかったのね。ごめんなさい。私だって何にもものを知りませんけれども、自分の言葉だけは持っているつもりなのに、あなたは全然無口かでもないと、人の言ったことばかりを口真似しているだけなんですもの。それなのに、あなたは不思議に成功なさいました。その年の二課の絵は、新聞社から賞さえもらって、その新聞には、なんだか恥ずかしくて言えないような最大級の賛辞が並べられておりました。孤高、製品、試作、優秀、祈り、シャバンヌ。その他いろいろございました。あなたは後でお客様とその新聞の記事についてお話しなされ、割合当たっていたようだね。などと平気でおっしゃっておられましたが、まあ、なんということをおっしゃるのでしょう。私たちは製品ではございません。貯金帳をご覧に入れましょうか。あなたはこのうちに引っ越してきてからは、まるで人が変わったように、 お金のことを口になさるようになりました。お客様に絵を頼まれると、あなたは必ずお値段のことを悪びれもせずに言い出します。はっきりさせておいた方が、後でいざこざが起こらなくて、お互いに気持ちがいいからね、などと、あなたはお客様におっしゃっておられますが、私はそれを小耳に挟んで、やはり嫌な気がいたしました。なんでそんなにお金にこだわることがあるのでしょう。いい絵さえ描いていれば、暮らしの方は自然にどうにかなってゆくものと、私には思われます。いいお仕事をなさって、そして誰にも知られず、貧乏でつつましく暮らしてゆくことほど、楽しいものはありません。私はお金も何も欲しくありません。心の中で、遠い大きいプライドを持って、こっそり生きていたいと思います。あなたは、私の財布の中まで、お調べになるようになりました。お金が入るとあなたは、あなたの大きい財布と、それから私の小さい財布とにお金を分けておいでになります。あなたの財布には大きいお札を5枚ばかり、私の財布には大きいお札1枚を4つに畳んでおいでになります。あとのお金は、郵便局と銀行へお預けになります。私はいつでもそれをただそばで眺めています。いつか私が貯金帳を入れてある書棚の引き出しの鍵をかけるのを忘れていたら、あなたはそれを見つけて困るねと真から不機嫌に私におこごとを言うので、私はげっそりいたしました。画廊へお金を受け取りにおいでになれば、3日目くらいにお帰りになりますが、そんな時でも、深夜酔ってガラガラと玄関の戸を開けて、お入りになるや否や、おい、300円余してきたぞ、調べてみなさい、などと悲しいことをおっしゃいます。あなたのお金ですもの、いくらお使いになったって平気ではないでしょうか。たまには気晴らしに、うんとお金を使いたくなることもあるだろうと思います。みんな使うと、私ががっかりするとでも思っておられるのでしょうか。私だって、お金のありがたさは存じていますが、でもそのことばかり考えて生きているのではございません。300円だけ残して、そうして得意顔でお帰りになるあなたのお気持ちが私には寂しくてなりません。私はちっともお金を欲しく思っていません。何を買いたい、何を食べたい、何を見たいとも思いません。家の道具も大抵廃物利用で間に合わせておりますし、着物だって染め直し縫い直しますから一枚も買わずに済みます。どうにでも私はやって行きます。手ぬぐい掛け一つだって私は新しく買うのは嫌です。無駄なことですもの。あなたは時々私を市内へ連れ出して高い品料理などをご馳走してくださいましたが私にはちっとも美味しいとは思われませんでした。なんだか落ち着かなくて、おっかなびっくりの気持ちで、本当にもったいなくて、無駄なことだと思いました。300円よりも、品料理よりも、私には、あなたがこのうちのお庭に、ヘチマの棚を作ってくださった方が、どんなに嬉しいかわかりません。八丈間の縁側には、あんなに西日が強く当たるのですから、ヘチマの棚をお作りになるときっと具合がいいと思います。あなたは私があれほどお願いしても植木屋を呼んだらいいとかおっしゃってご自分で作ってはくださいません。植木屋を呼ぶなんて そんなお金持ちの真似は私は嫌です。あなたに作っていただきたいのに、あなたは、よしよし、来年は、などとおっしゃるばかりで、とうとう今日まで作ってはくださいません。あなたは、ご自分のことではひどく無駄遣いをなさるのに、人のことにはいつでも知らん顔をなさっております。いつでしたかしら、お友達の雨宮さんが奥さんのご病気で困ってご相談にいらしたとき、あなたはわざわざ私を応接間にお呼びになって、うちにまあお金があるかいと真面目な顔をしてお聞きになるので、私はおかしいやら馬鹿らしいやらで困ってしまいました。私が顔を赤くしてもちもちしていると、隠すなよ、そこらをかき回したら20円くらいは出てくるだろう、と私にからかうようにおっしゃるので、私はびっくりしてしまいました。たった20円。私はあなたの顔を見直しました。あなたは私の視線を片手で払いのけるようにして、いいから僕に貸しておくれ、ケチケチするなよ、とおっしゃって、それから雨宮さんの方に向かって、お互いこんな時には貧乏はつらいね、と笑っておっしゃるのでした。私は呆れて何も申し上げたくなくなりました。あなたは製品でも何でもありません。優秀だなんて、今のあなたのどこにそんな美しい影があるのでしょう。あなたはその反対のわがままな楽天家です。毎朝洗面所で、おいとこそうだよなって大声で歌っておられるではありませんか。私はご近所に恥ずかしくてなりません。祈り、しゃばんぬ、もったいないと思います。ここだなんて、あなたは、お取り巻きの方のお追悼の中でだけ生きているのに、お気がつかれないのですか？あなたは、うちへおいでになるお客様たちに、先生と呼ばれて、誰彼の絵を片っ端からやっつけて、いかにも自分と同じ道を歩む者は誰もないようなことをおっしゃいますが、もし本当にそう思いなら、そんなにやたらに人の悪口をおっしゃってお客様たちの同意を得ることなどいらないと思います。あなたはお客様たちからその場限りのご賛成でも得たいのです。なんで孤高なことがありましょう。そんなに来る人来る人に感服させなくてもいいじゃありませんか。あなたはとても嘘つきです。昨年、二課から脱退して、新ロマン派とやらいう団体をお作りになる時だって、私は一人でどんなに惨めな思いをしていたことでしょう。だってあなたは、影であんなに笑って馬鹿にしていたお方たちばかりを集めて、あの団体をお作りになったのでございますもの。あなたにはまるでご定見がございません。この世ではやはりあなたのような生き方が正しいのでしょうか。笠井さんがいらした時には、お二人で雨宮さんの悪口をおっしゃって、憤慨したり嘲笑したりしておられますし、雨宮さんがおいでの時は、雨宮さんにとても優しくしてあげて、やっぱり友人は君だけだなどと、嘘とはとても思えないほど感激的におっしゃって。そして今度は、笠井さんのお態度について非難をお始めになるのです。世の中の成功者とは、みんなあなたのようなことをして暮らしているものなのでしょうか。よくそれでつまずかずに生きてゆけるものだと、私はそら恐ろしくも不思議にも思います。きっと悪いことが起こる。起こればいい。あなたのおためにも、神の実証のためにも、何か一つ悪いことが起こるように、 私の胸のどこかで祈っているほどになってしまいました。けれども、悪いことは起こりませんでした。一つも起こりません。相変わらずいいことばかりが続きます。あなたの団体の第一回の展覧会は非常な評判のようでございました。あなたの菊の花の絵はいよいよ心境が済み、高潔な愛情が福井くとによっているとか、お客様たちからお噂を受けたまわりました。どうしてそういうことになるのでしょう。私は不思議でたまりません。今年の正月には、あなたはあなたの絵の最も熱心な支持者だという、あの有名な岡井先生のところへ、お年始に初めて私を連れて参りました。先生はあんなに有名な大家なのに、それでも私たちの家よりもお小さいくらいのお家に住まわれておられました。あれで本当だと思います。でっぷり太っておられて、てこでも動かない感じであぐらをかいて、そうしてメガネ越しにじろりと私を見るあの大きい目も、本当に孤高なお方の目でございました。私は、あなたの絵を、初めて父の会社の寒い応接室で見たときと同じように、細かく体が震えてなりませんでした。先生は実に単純なことばかり、ちっともこだわらずにおっしゃいます。私を見て、おお、いい奥さんだ。お武家育ちらしいぞ、と冗談をおっしゃったら、あなたは真面目に、はあ、これの母が子息でして、などといかにも誇らしげに申しますので、私は冷や汗を流しました。母がなんで子息なものですか。父も母も根っからの平民でございます。そのうちにあなたは人におだてられて、これの母は家族でして、などとおっしゃるようになるのではないでしょうか。そら恐ろしいことでございます。先生ほどのお方でも、あなたの全部のインチキを見破ることができないとは不思議であります。世の中はみんなそんなものなのでしょうか。先生は、あなたのこの頃のお仕事を、さぞ苦しいだろうと言って、しきりにいたわっておいでになりましたが、私は、あなたの毎朝の、おいとこそうだよという歌を歌っておいでになるお姿を思い出し、何が何だかわからなくなり、しきりにおかしく吹き出しそうにさえなりました。先生のうちから出て、一丁も歩かないうちに、あなたは砂利を蹴って、チェ、女には甘くて嫌がら、とおっしゃいましたので、私はびっくりいたしました。あなたは卑劣です。たった今まで、あのご立派な先生の前でペコペコしていらしたくせに、もうすぐそんな陰口を叩くなんて。あなたは気違いです。あの時から。私はあなたとお別れしようと思いました。この上こらえていることができませんでした。あなたはきっと間違っております。災いが起こってくれたらいいと思います。けれどもやっぱり悪いことは起こりませんでした。あなたは田島さんの昔のご恩をさえ忘れた様子で、田島のバカがまた来やがった、などとお友達におっしゃって、田島さんもそれをいつの間にかご存知になったようで、ご自分から、田島のバカがまた来ましたよ、なんて言って、笑いながらのこのこ勝手口からお上がりになります。もう、 あなたたちのことは私にはさっぱりわかりません。人間の誇りが一体どこへ行ったのでしょう。お別れいたします。あなたたちみんなグルになって、私をからかっておられるような気さえいたします。先日あなたは、新ロマン派の自極的意義とやらについて、ラジオ放送をなさいました。私が茶の間で夕刊を読んでいたら、不意にあなたの名前が放送せられ、続いてあなたのお声が。私には他人の声のような気がいたしました。なんという不潔に濁った声でしょう。嫌なお人だと思いました。はっきりあなたという男を遠くから批判できました。あなたはただのお人です。これからもずんずんうまく出世をなさるでしょう。くだらない。私の今日あるわ、というお言葉を聞いて、私はスイッチを切りました。一体何になったおつもりなのでしょう。恥じてください。今日あるわ、なんて恐ろしい無知な言葉は、二度と再びおっしゃらないでください。ああ、あなたは早くつまずいたらいいのだ。私はあの夜、早く休みました。電気を消して、一人で仰向けに寝ていると、背筋の下で、コオロギが懸命に鳴いていました。縁の下で泣いているのですけれど、それがちょうど私の背筋の真下あたりで泣いているので、なんだか私の背骨の中で小さいキリギリスが泣いているような気がするのでした。この小さいかすかな声を一生忘れずに背骨にしまって生きてゆこうと思いました。この世では、きっとあなたが正しくて、私こそ間違っているのだろうとも思いますが、私には、どこが、どんなに間違っているのか、どうしても、わかりません。